手を挙げなさい。両手を私に向かってあげなさい。あなたのすべてを持って私を礼拝しなさい。霊と誠を持って私を褒めたたえなさい。両手を挙げなさい。その時私はあなたのうちに霊の収穫を豊かに与えていこうと主は抑えます。あなたのやり方ではなく私が命じている通りになしなさい。その時あなたは私の恵みと力を豊かに受けるであろうと主は仰られます。
私は天と地を一つにして私の技を力強く進めていくと主は言われます。
あなたの気分や感情ではなくあなたの状況ではなく私の命じた通りになしなさい。その時あなたは私の栄光を見私の技を見ると主は抑えます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is.ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊の御臨でありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。救われた人一人ありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。オンラインでインターネットを礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様御言葉を通し豊かに語り導いてください。イエスの名前によって祈りいたします。アメン。もう一度に感謝しましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に来たいと思います。今日は21章の前半、これは復活されたイエス様が、ヨハネによれば三度見られたところです、ね。ヨハネの福音書3回目なんですが、三度見られたところですね。でこれを見ていきたいと思いますが、この後イエスはテベリアの湖畔、テベリアの湖畔っていうのはガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖はテベリア湖という名前とキネレテの海という名前があるんですけど、3つ名前があるんですけども、ガリラヤ湖のことですね。でもう一度ご自分を弟子たちになされた、そのなされた人はこうであったと。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、デベダイの子たち、これはヨハネとヤコブでしょう。他の2人の弟子が一緒にいたと。はい、全部で何人でしょう。7人ですね。7人いたんですね。で7人の人たちが、この時来たんですけども、これはガリラヤの出身 の漁師たちが多かったんですが、でそのシモン・ペテロは言います。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょうって言ったんですね。さてどうして漁に行ったのかって、いろんなことを言う人がいるんですけども、ただ今日導かれていることを話しますね。いろんな解説があるんですけども、漁に行くって言ったんですが、ペテロたちは網を捨ててイエス様に従った。ヨハネは父を置いてと書いてありますけど、ペテロは網を捨ててと書いてあるから、その漁師では好きだったと思うんですね。漁師としては成功したと思うんですね。ガリラヤ湖のプロだったと思うんです。いつも言いますように、ペテロはイエス様についていかなければガリラヤ湖畔漁業組合組合長になったと本当に思うんですよね。でそのペテロが再びこの時漁に行ったというのは、献身を捨てて漁師に戻ったってことではないと思うんですよ。でもこの時お腹空いてたと思うんです。そして食べるものはなかったと思うんです。お腹が空いて食べるものがなくて、今的に言いましょうか、生活することができないときにやっぱ思うんですよね。外来が目の前に広がっているって、これは俺の庭じゃないかって、ここに行けばいくらでも取れるって、だってプロですからね。いつどこに行けばいいのかよく知ってる。ああ、じゃあ寮に行って食べるものを取ろうって言ったんですね。そのこと自体は私は間違ってると思いませんが、しなかったことがある。復活した主にもう出会っていたのに、その主により頼まなかった、その主に求めなかった。それを置いてさっさと寮に行ったのです。自分の経験、自分のキャリア、自分の得意分野、これならいけると思って行ったんですよね。これでよく失敗します。人は本当に神様に聞き、神様がおっしゃる方があるんですね。でこの時ね、彼らはですね、あ、目の前にガリラヤ湖がある、お腹減った、あ、ここに行けば取れるよって言ってさっと行ったんですね。そんな難しく考えなかったのかもしれませんが、でも 気持ちはよくわかりますが、主により頼まなかった、主に求めなかったんですね。主に求めてね、ああ神様お腹減りました、どうしたらいいんでしょうって言ってね、ああ外来から漁に来なよって言われたなら行くんか、そしたら大量になったと思います。でもそうじゃなかったんですよ。彼らは主により頼む、主に向かず飛びついた。そしてパッて行ったんですね。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ、まあ小さな小舟に乗り込んで、しかしその夜は何も取れなかった、一匹も取れなかったんです。面白いと思いませんか。彼らは本気で取りに行ったと思うんですよ。お腹減ってる時って真剣ですからねところがいつどこに網を下ろせばいいかよく知ってるんです。だけど一匹も取れなかったのです。思い出しませんか。ルカの福音書の5章、一番最初にイエス様がペトロに出会った、まあ、ルカによれば最初ですね、それ召し出された時、召し出された時ですね、召し出された時にやはり何も取れない夜を通した後に、まあ、あの時は深みこぎ出して魚を取りなさいと言われるんですね。でギョッとするんですけども、ね、ところがですね、この時はですね、一晩やって取れなかったんです。そしたらその取れな一晩取って取れなかった海の上にまだいる外来湖の時にイエス様は岸辺に立ってくださったんです ね、 ね、夜が明け覚めた時、一晩中何にも取れなくて夜が明け覚めた時、イエスは岸辺に立たれます。けれども弟子たちにはそれがイエスであることが分からなかった。まあ復活されたイエス様だから姿形が変わってたんでしょう。それともう一つは、まあ夜が明け覚めた時でまだよく見えなかったのかもしれない。もう一つはですね、がっかりしてた。一生懸命ってお腹減ってるのに一生懸命ね、食べるために一生懸命やったけど結局取れなかった。これはね、いわゆる趣味であるね、釣りがあるそうですけど、その時取れなかった時坊主って言うそうですけどもね、そういう時もがっかりして帰ってきてね、恥ずかしいからなんかお魚買って家に帰るそうですけどね来ましたけどね、つまりそれでもやっぱりがっかりすると思うんですけど、彼らは本当に食べるために生活のためにって真剣に本気でやったんですね。真剣で本気にやった時に取れなかった時はがっかりするんです。だからイエス様は見えないんですよ。でこれはね、分からないんですよ。見えないってか分からないんですね。見えないことは、ね、見えたんだけど分からなかった、イエス様だったね。でもイエス様は、ね、彼らに言うわけですね。岸辺からこれ100メートル足らずって後で書いてあるから100メートルくらい声が聞こえるんですね。朝の澄み切ったと、澄み切ってんですよ ね、 時にこう ね子供たちよ、食べるものがありませんねって、どんな声で言ったんでしょうかね。子供たちを食べるものがありませんねって言ったんですね。これね、見事ですよね。食べるために言ったんですよね。食べるものがないねって言ったんですね。一匹も取れないから ね、彼らははい、ありませんって、もう何でないんですって。これね、イエス様の言葉はすごくあったかったんじゃないかと思うんですね。だからすぐね、はい、ありませんってすぐ出たんですね。こんなこと言わないでよとか ね、なんかね、これ言い方によっては傷つきますよね。一匹も取れなかったね。でもそうじゃなくて、食べるもありませんねって入りませんってすぐ言えたってことは、なんかすごく温かい言葉ではなかったかと思うんですよね。同じ言葉でも全然変わりますからね。皆さん聖書をどう読むか、立法的に読んでる人と福音的に読んでる人とは全然聖書の言葉の響きが違うんです、ね、福音的に読んでね、主は私たちを愛しておられます、主は私たちを立て上げられます、主は私たちを導いてくださいます、しかし罪をあやふやにはされません、間違いははっきり間違いだと言われます。ですか、その言葉にきちんと聞いてください、ね、この時一匹も取れなかったんです。これはね、憐れみによって何とか取らせてくれないんです。一匹も取れないんです。一円も来ないんです。一匹も取れないんです。見事ですよね。でも子供たちを、ね、食べ物ありませんね、入りませんって時にイエスは言われるんですよね。網を右側に、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。ここでね、まあ、いろんな解釈があるんです。普通は左に網を下ろすのに右って言われたとかね、でも船くるっと回ってしようねかと思うんですけどね、まあ、でもいろんな説があるんです。でも少しだけ分かることは、この時もう一晩やって取れる時に取れる場所に行ってるから、おそらくもう帰ろうとしてる時でもう取れない時間帯、あるいは取れないとこだと思うんですよね、経験上はね。でも船は右側に網を下ろしなさいっていうことは、そしたら取れますよって言われた。 普通ならおそらく普通の漁師の経験とキャリアから言ったら、これからまたお身を下ろしてもっと思いたくなるはずなんだけど、ルカの福音書の時には一晩中やったんですよって、でもあなたの言葉ですからやってみましょうって一言言うんですけど、この時の弟子たちは一言言わない。それぐらい弱くされてた。それぐらい弱くされた。弱くなることをね、喜んでください。強がらないこと。失敗したら弱くなるんです。落ち込むんです。落ち込まないで、明るくしないでください。落ち込んでください。そうでないと神の声が聞こえません。そうでないと素直に従えません。あの時ね、弟子たちはがっかりしててね、弱くなってたんです。だから船は右側にお願いしなさい、そしたら取れるよって言ったら、すんなり網を下ろせたんですね、主の言われた通りに。彼らは自分たちの得意なやり方で、これだと思った方法では取れなかった。でも言われた通りに網に身が下ろしたんだ。主の言われた通りにしたんですね。その時に、おびただしい王のために網を引き上げることができなかった。今度は引き上げられないで、これ面白いでしょ。あのね、主に従っていくと面白いことなんですね。普通できることができなくなる。ちょっとじゃなくて全くできなくなる。そして逆に主が言われたりすると、おびただしく取れる。いつも言いますように、これね、あと一匹入ったら網が破れたと思う。本気で思ってるんです。もう最大限ギリいっぱい、いや普通ならもう破れてもいいほど入ってるんだけど、神が守ってくださった、最大限いっぱい取れたと思ってるんですよね。でね、すごいですよね。で、あの、私、あの、開拓で長崎来たんですね。 あれは3年前じゃなくて、あれは36年前かな、1988年ですね。5月15日に東京安定受け、今の東京安定受けでね、暗証を受けまして、そして26歳に足跡をたどってやってきて、で20日に着いたのかな、21日に着いたのかな。そして大家さん、不動産屋がね、二日酔いで不動産屋で寝転がってたんですけど、会が合わなくて部屋が開かなくてね、鍵を開けてもらって入ったって、そういうのを覚えてがあるんですが、まあそれで入ってきたと。で、東京で私は電動バリバリでやってたんです。ロボ当時ロボ、あのなんとか賛美隊とかなかったから、純粋にもうロボ電動ですよね、やったり訪問電動やったり、まあ、僕電動学の教師やったから訓練でね、一緒にやったりして、あと、まあ、他にもいろんな方法であらゆる機会に電動してまして、身もついてました。洗礼者もどんどん出てました。で、朝来て、当時ね、東京安定期で10時間ぐらい乗ったんで、1日少なくても5時間で、これは全然誇れないの。教会行っただけ、教会行ってたらそれぐらい乗った、当時の教会は。で、ほいで長崎来た。で、3ヶ月祈り込めとか祈り込んでたんですけど、まあ、妻が妊娠できてたから5月に来て、6月18日に生まれて、でしばらく経ってきて、これ、ね、子供ができたら大変でね、なかなか祈れないの、2人でね。でね、10時間ぐらい祈ったんですよ、軽く。少なくとも5時間は普通に祈ったんですよ、普通に、全然無理なく。1時間祈るの大変だった。あれ、教会ってすごい恵みだなと思った。だから私は祈れない人を責めることはできませんね。恵みですよね。1時間もいなくなった。で、3ヶ月それでもなんとか祈って、さあ伝道と思ったら力がないの。あれだけ言ったのに。本当に力がないの。いつも言いますように、伝道行こうと思って出て行くわけですよ、やっぱりね。開拓だから、ゼロ開拓だからね。知り合いなし。私は、愛媛県の、湯気島というところと、因島と広島の因島という島に親戚がいたけど、それより西にはいないの。九州はゼロ。妻もゼロ。私たちは九州に知り合いゼロ。大学時代の友人がね、確かに鹿児島出身ではあったけどね、まあ、当時東京に住んでたからね、テレビのシナリオライターしたんですね。で、だから、誰もいらない知り合いはね。で、そこで、だから電動シークしかない。やっていこうと思ったの。やる気は満々だったけど、実際行ったら全然電動できないの。いつも言いますね、やっと声をかけてね、こんにちはとか言って声かけるでしょ。こっち見て、はいって声向かれるとね、何時ですかって時計があるのに聞いててね、キリスト言えないでね、キリストとキリキリ、キリキリ前とかキリキリスとか言ってですね、自分で自分が情けなかった。本当に情けなかった。でも弱くなるといいんですよね。どうしようもない。そしたら、イリエさんが来たんですよね。預言者、イリエさんがルーマニアから、まあ、アメリカ、当時アメリカでしたけどね、ルーマニアから脱出したイリエさんがやってきまして、そして、 ですね、預言者というからですね、もう覚悟、腹を決めて覚悟してですね、あなた方を尽くしたけれども、あなた方はもうふさわしくなかった、帰ってやり直しなさいと言われて、そう言われても私は何の反論もなかったです。でも覚悟を決めて、前の晩妻と二人で何を言われてもはいって言って、ね、戻ろうって言ってね、覚悟を決めてたの。そしたらね、さっそうとやってきてね、細長い街道でしたけどね、椅子だけ並んでたのね、人がいなくて。そしたらね、講壇立ってくれないの。一番目の前の人をパッとひっくり返してね、そこに座ってね、どこに信徒がいるんだって言ったんですよ。答えられないでいたらね、で、教会ってのは信徒がいるもんだとか言って、いろいろ言うとですね、預言者って怖いですね。秋元牧師がですね、さっとね、こう、牧会者ですよね、さっとね、あ、帰るのために祈ってあげてくださいって言ったんですよ。ね、こうやっぱりね、こうさりげなくそうなんですよね。インドでもね、通訳を変えてくれって向こうへ行った時にね、ちょっと声が聞こえにくいようだからとか言って、パッとフォローしたでしょう。ああいう時に、さってフォローするのがね、牧会者なんですよ。ね、でも間違いなくください。主に示されたら厳しいことをはっきり言いますからね。丁寧語で。ね、それを言うのは愛です。ね、でね、その時に主ってからね、祈ってくれたんですね。そしたらね、もうね、二人でね、覚悟してたらね、いきなりね、You are faithful って言ったんです。あなた方は忠実だったって。で、私は最初何のことかな、はっと思ったんですけどね、妻と思わず顔合わせてね、はっって言って、その後ね、あなた方はここにいたって、そう言いましたよ。どこにも行くお金ないじゃん。不必要なお金はない方がいいんです。あると間違ったことに使うから、不必要なお金はない方がいいんです。お金があったら実家に帰ったかもしれない、東京に戻ったかもしれない、なくてよかった。生きていくのに精一杯のお金しかなかった、それで十分だった。あなた方はここにいたって言いましたよ、神が召された場所に。大川先生が褒めてくれたんですよ。ね、長崎大学に信じますって言ってね、はい、35年って、まあ、もう6年ですよね、35年ってなんで、いや、もういただけなんですけどね、ってね、いや、そのいたことがすごいんだよってね、あれはね、牧会的配慮というより本当に言ってくれてますね。他は牧会的配慮は結構ありますけど、なんかね、そうなんですよね、そこにいるってことがとっても大事なんですよね。で、言ってくれたんです。でもその時はね、まあ、いることはいたけどなと思ってね。で、その後もこう言ったんですよ。この町には私の民がたくさんいる。彼らはあなたを見つけることができないが、あなたは彼らを見つけることができる。さあ、行きなさいって言われたんです。言葉が来たんです。もう妻はその次の日からね、伝道し始めました。で、私はね、すぐ行けないもんだから、神様って必死に祈ってですね、で、行ったんですね。それでね、主に言われたのは、この御言葉ですよ。船の右側に網を下ろしなさいって、はっきり語られたんだ。で、街道でね。で、祈ってる時、講壇に向かったら左側になるんだけど、当時祈った時に、ちょうど右側ってどこかなと思った時に、原爆公園だったの、ちょっと祈った時ね。あ、これ原爆公園に行けってことだなと思って、で、原爆公園にね、行ったんですね。で、いつもようにこう、伝道しようと思ってぐるぐる回ってたら、誰もいなくなっちゃってね。まあ、あんまり細かく言うと時間なくなるからもう言いませんけど、そしたら、神様って椅子に座って祈ったら、遠くに一人の男性がいてね。で、近づいていって、パッと声かければいいのに、ベンチの端に座ってから逆の端に座ってね、こう徐々に近づいていったの、こうやってね。それで話しかけ始めたの。で、やっと伝道できたんだよね。そしたらですね、若かったからまだ、29、30かな、ぐらいだから、お兄ちゃんですよね。相手65歳だったかな。お兄ちゃん。あ、私の今年なる年だよね。お兄ちゃんってね。そんなことはいいんだけど、寝るとこあるかって言ったんですね。はいって言ってね。いや、まあ、一応街道はありますけど、いや、そんな寝る、そんな寝れるって立派な場所ないって言われたらね、いや、雨つりしのげばいいとか言ってね、あ、じゃあどうぞとか言って教会連れてきたよね。で、その元介護の人からね、きれいに掃除しまくりました。 で、そこで寝るとね。それで、最初の日曜日の礼拝で、あれ、本当に救われた。メッセージした時に、はっきり言ってあげて救われたですね。その方のね、生活保護の申請をしてあげて、家を借りてあげて、全部やりました、そういうことをね。初期の頃はそういうこといっぱいやったんです、実は。ね、これが最初でしょ。で、その時はですね、私、日曜日ね、伝道に行ってやって、誰もダメで帰ってきた時ね、もう今日はこれでおしまいと思ったらね、主が言うんですよ。もう一回行きなさいって。え、いや、もうやったらいい、もう一回行きなさいって、はっきり言うんだよ、もう一回。 わかりました、もう一回行きますから、出て行って最初に会った人に伝道しますから、それで最後にしてくださいって言ったら、分かった、もう一回行きなさいって、で出て行って右に行って、で最初に会った男の子が前から来たから声かけたらね、その子がね、変わっててね、こう歩きながら止まらない、こうやってね、こんな感じ。いや本当なんですよね。それでね、まあ、だから一生懸命話してね、で教会の前まで来たからね、ここ教会ってパッとドア開けて入るったら、パッとこうね、何も言わずにポッとムクムクと入ってきて、でパッと座ったんですね、十字架の前にね。だからもう十字架の服の方ってですね、でミロを出してあげてね、でミロを出しながらこれを見ろと入ってですね、イエス様のね十字架の話をしたわけですよね。で信じる、ごめんなさいって、信じてもいいんだよって言ったらね、いきなりね彼がねパッと顔を上げてね、ごめんなさいって言ったんです。すごかったね。3年間家族以外と話したことがなかったんです。中学も、中学が絶対卒業の時は卒業したんだけど、まともに行ってないんです。もちろんここは行ってない、いじめられ続けてきたことだったとか。その子が次の週お母さんが来たんです、救われ、あ、その次の日曜日来て、その次の日曜日にお母さんが来て救われて、その次の週週報を見てお姉ちゃんが来たんです。大丈夫かしらって心配したのと、週報に惹かれてきてで救われたんです。今休職してますけど、長崎県牧師の一人ですね、横田ファミリーですよね。主の言葉にしたかったんです。力なかったから。東京から来たバリバリの、ね、燃えてる伝道者じゃなくてボロボロになって本当に力がなくなった時、主の言葉に言う通りにできたんですね。ありますかね。弟子たちは復活した主に出会ったのに、自分でやろうと思ったんですね。できると思ったんですね。で普通ならできるはずなのに、一匹も取れなかったんです。一匹も取れないから、もう本当にがっかりしたんですね。でもその時、これ主と分かってないんですよ。主と分かってないけど、主の言葉に従えたんですよ。神の憐れみですよね。そしてね、そしたらね、イエス様がね、あ、まあヨハネがね、ここはもうさらっといきます。今日のテーマじゃないから。あの、愛されたし、ヨハネのこと、ヨハネがね、主だ、愛様だと、この時に。慌ててしまうペテロはね、裸だったから上着を着てね、飛び込むんですね。まあ、これはいろんな解釈がありますけど、少しでも早く会いたかったというのが一番多くの解釈ですね。で、行った。で、他の弟子たちは、その、魚の満ちた、その網を引っ張ってね、まあね、100メートル垂れたからね、岸までやってきたと。それで、9節。こうして彼らが陸地に上がったとね、魚を持ってきて、あったと。そしたら、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。魚って感じですね。どうしてわかりますか？彼らはなぜ漁に行ったんですか？お腹が減って食べ物が欲しかったんですよね。もっと言えば朝ごはん、ブレックファースト、ね。朝ごはんを食べるために行ったわけですね。朝ごはんの、カトをやるために。イエス様は、この後、取ってきた魚を持ってきなさいって言ってもね、持ってこさせて、それも焼いてくれますよ。でも、この段階でまだ持っていってない。もうすでに陸地に上がったら、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあった。もうイエス様がちゃんと魚とパンを用意してくれた、朝ごはん。炭火焼きですよ、炭火焼き。イエス様の焼いた炭火焼きの魚っておいしい。イエス様はおそらく料理もうまかったんでしょうね。炭火焼きの魚。食べたいですよね。天国行ったらあるのかな。千年国で食べさせてもらおうかな。ね、ね、炭火焼きの、ね。この魚は取ってきた魚じゃないんですよね。もちろんこの後取ってきた魚を持ってきなさいって言って、それもおそらく焼いてくださったと思います。これ愛ですよね。イエス様は別にそんなのなかったって全部揃えられたんだけど、せっかく取ってきた分はちゃんとそれも入れてくださったんで。これ愛を感じますよね。でも、ちゃんと用意されたんです。ある方は心配してるんです。繰り返します。仕事をすることは必要なことはありますから、ね、ちゃんと主に聞いてください。秋元牧師は、ね、3分の1はアバルバイトです。3分の1は献金があったかな。あと3分の1は何かな。特に2人って言いましたからね。みんな違うからです。私は全面でした。みんな違いますから、人と比べるのではなくて、神にちゃんと聞いてくださいね。でも、この時に、弟子たちは、主に聞かないで漁に行った時に何匹も取れなかった。でも主が言われた通りしたら、もう溢れるとこ153匹って書いてあります。取ってきて。そしたら戻ってきたらもうイエス様の方がちゃんと準備してたんですよ。イエス様の方がもう彼らの食べる魚とパンをイエス様ご自身が炭火焼きで用意してくださっていたのです。 彼らはね、その魚持ってこいって言われたからね、持っていくんですけども、12節飛ばしますよ。さあ来て朝の食事をしなさいって、朝ごはんね、おそらく黙々と食べたんでしょうね。あえて尋ねる者いなかったと、ね。イエスは来てパンを取り、彼らが渡りになった。また拷問なじようにされたってね。で、この後、またね、すごい、あなた愛しますかっていう部分で、グレイテストクエスチョンと言われるよね。インポータントクエスチョンと言われるけど、最も大事な質問と言われる。それはあなたは私誰かという方から、これは最もグレイテストクエスチョン、最も偉大な質問と言われているわけですけども、これは何かというとね、大事な後面。でも、その前にまず朝ごはんなんですね。これね、すごく私はね、霊的なことばかり言う人がいるんですね。大事ですよ。もちろん大事ですよ。霊的なことが大事ですよ。でもね、ちゃんとね、お腹を満腹してから、あなたは私はしますかって言ってるんですね。すごく深い愛を感じませんか。私、自分が食いしん坊だからかな。なんかね、ご飯も食べないで、食べながらね、ガガガガガって人がいるんですよね。これはどう、あれはどうとかね、ちょっと待って、ちゃんと食べて、お腹をある程度、して落ち着いてから聞いてほしいですよね。この時にね、ちゃんと主が備えた。何年前か忘れましたけども、どれぐらい前だろう、カイラス行ったの。ジンコさん覚えてますか、どれぐらい前かな。ちょっと覚えれないけど、飲み屋さんが来るより前ですよね。だからもう20年ぐらいかな。そのカイラス行ったんですけども、その時ですね、カイラスさんはチュミセンという山ね、インドと中国にかかってるんですけども、ね、で、まあ、私は当時、喘息気味だったんですね。ね、今完璧に治ってますけどね。それで、でもまあ不思議なことに私が導かれてね、本当に高いと、生徒に行ったとき全然大丈夫だったからね。それで行くことになったんですけども、まあ、行く前に、まあ、妻と二人でね、山登りで3000メートル以上の山ですからね、ちょっと装備をしないといけないから行ったんですね。その山登り専門店にね、高いのね。でも見てすぐ思いました。靴一つ買うにしたってもう無理だと思った。でその瞬間思ったんですね、もうこれはもうしゃあない、あるもので行こうって、まあ、死んだら死んだよって感じですね。行こうってことやって、それで、もうそしたらもうね、どうせ買わないんだったらいいや、ウィンドウショッピングじゃないけどね、あ、見ながらね、あ、この杖がいいとか言ってね、もう買いませんからね、ね、このシャツがいいとか言ってね、1枚3500円するんですよ。私は、ね、5枚で何百円って出してきませんから、1枚3500円だけどね、軽いの。で、後で買ってきて、すごくあったかいの。ああいう寒い高台にいても大丈夫なの。本当にいいものはいいんです。軽くてしかしあったかいっていうね、そういうのがあるんですね。初めて知りました、そういうのがあるって ね。それからね、いろいろ見たからね、あ、この寝袋がいいって、寝袋もね、何万円ってするんですけどね、今持ってますけど、本当にあったかいの、ね。寝袋だっていろいろありますからね。でね、どうせ買わないからもいろいろ言っててね、それで帰ってきてね、それで、あいしゃんもそうなった。だからそしたらね、出発する日の朝かなんかだったら、ちょっと次の日、ちょっと忘れたけど、細かいことでしたけど、そしたらね、ぱって見たらね、全部揃ってるんですよ。びっくりしてね、なんであるんだとか言ったらですね、妻がね、買いに行ったんですね。言ったんですね、あなたには経験もない。そう、私は家の近くの二条山しか登ったことない。それとここの稲佐山。何百メートル級の山ですね。ね、経験もない。体力もない。ね、装備もなかったら死ぬしかない。せめて装備ぐらいは作らなきゃいけないと思って買ってきたとか言うんですよね。買ってきたのはいいけど、いくら買ったって10万買ったってね。山登りの人だったら10万で安いんだと思いますが、我々にとってはその時全財産だったんですね。海鮮行く時は、食費とか生活費を置いていくんです。結婚されている方、これから結婚される方は忘れないで、それを持っていってはいけません。秋元夫妻は絶対そんなことはしません、ね、だからね、って言ってびっくりしたの。いや、どうするんだってね、まあ、あなたが死ぬよりはいいとか言ってね、送り出してくれたんですね。そしてね、その行った後ね、ちょっと向こう行ってしばらく何時かだったっけね、月曜日の日だったんですね。なんかね、でも連絡が来たんですね。今みたいにね、LINE とかないからね、電話だったかメールだったか忘れたけど、なんか来たね、で言ったんですよね。月曜日だったと思う、確か。月曜日じゃなかったかな。でね、10万円の純子さんへの指定献金があったんです。私はね、涙が出ましたよね。ね、私は寝てなんかいられない。本当に涙が出ました、ね。ちゃんと神は備えてくださるんですね。神はきちっと備えてくださるんです。 主が備えてくださるんで、それはね、おさこれ惜しかったと思う。このバント神が備えたものは最高なのです。で、その買ってもらったね、寝袋はあったかった。そのシャツはね、本当に軽くてあったかかった。その杖は本当に良かった。その杖があったからね、ね、杖味方でした、ね、本当に助かった、それはね、実際に扱ったかったし、よかったし、もう一つはね、神の愛を感じるんです。わかりますか。でもね、ちゃんと神様はそれをね、捧げたうちの奥さんに備えるんですよ。使う道を間違えないで、神様に従って、神様の愛によって動いてください。使う道を間違えないで、その時神は備えられます、ね、この時ね、ちゃんと主は備えてくださったんです。それをね、覚えてほしいんですね。まあ、153匹っていう数字にね、いろいろ 説明がいろいろあるんです。いろんな解釈が面白いですよ、ガリラヤ湖の魚は153種類だったっていうね、その全部だっていう説ね、面白いですよ、まあ、いろいろあるんです。間違ってるとは言いませんが、どうかわからない、ね、いろんな説があるけど、今日はそういうことじゃなくて、今日はポイントがいくつかあって、一つはまず彼らは自分の生活のために漁に行って、神に聞かないで行った、神に求めないで行った、これが間違いです。その時は何にも問えなかった。でもその結果弱くされた彼らは、イエス様はちゃんと岸辺に立って語ってくださった。あなたは間違えて失敗した時に、責め立てる神ではなく、遠くから見放す神ではなく、傍らに立って語ってくださるんです。その傍らに立って語ってくださる神の声を聞いてほしい。弟子たちは、右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますよって言ったら、その通り右側に網を下ろして、そしたら取れたんですよ。網は破れなかったんですよ、153匹も。そして岸へ戻ってきてみると、なんともうイエス様の方が炭火焼きのパンと魚を用意してた。主が備えてくださるんです。あのね、私の信じている主はこういう方なのです。あなたのために主は傍らに立って語ってくださり、そしてこの方に従うときに主は備えてください。ちゃんと帯同してください。かつちゃんと召し出したあなたのために主が備えてくださっているのです。安心してください。一緒に食べましょう。ハッピーテーブル、ね、主の炭火焼きパンと魚って、ね、なんか動画がなんか作りたいです ね。ハッピーテーブル、主の炭火焼きのパンと魚とか言って ねヨハネもいますから、誰かにペテロしてあげまして、ね、やっていたいです ね。そのことを今日はここから話すように言われたんですよね。だからで、次のところに続くんですけども、今日はこれで終わりますけど、そして食事をして満腹になりました。そしたら、あなたは私を愛しますかって言って、ペテロはもう一度傷の癒しを受けて証明されるんです。素晴らしいですね。イエス様は私たちが肉に過ぎない人間であることをよく知っていて、そこまで降りてきて、主に聞かないで行ってしまう弟子たちの弱さを知っていて、岸辺に立って傍らに立って、その弟子たちを引き寄せ導いてくださったんです。いや、本当に主の愛は深くて広くて大きい。皆さん、この方についていきましょう。この方に希望がある。イエス・キリストに希望がある。イエス・キリストは救ってくださる。イエス・キリストは愛と憐れみに満ちておられる。そしてイエス・キリストが奇跡をなされる、ね、そのことをね、覚えてほしいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神、そして憐れみたいに満ちておられる神です。私たちもペテロのように、主に聞かず、思わずも自分でいろいろいいと思ってやってしまうことがしばしばありますが、そしてあなたの憐れみによって全くうまくいかないことがありますが、本当にありがとうございます。全くうまくいかないのは、むしろ神様の愛であることを覚えます。その中で本当に傍らに立って語ってくださる主の声を減り下っていくことができるように、そして足の言われる通り右側に網を下ろして、大量になった弟子たちのように弟子大量を見ることができますように。あなたは 炭火焼きのパンと魚を備えておられました。あなたは必ず備えておられます。あなたのその備えているパンと魚を食べながら、イエス様の傍らで主の備えたものを食べながら歩んでいくことができますように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、悔い改めをまずしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えます。体が痛んでいる方はそこにておいて、心が痛んでいる方は胸にておいて、霊的な問題がちょっとお腹にておいて、自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべながら、経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんなことでも結構です。あなたの心の叫びと願いを主に祈ってください。天のお父様、今イエス・キリストによって祈ります。一人一人にあなたが手を置き御業をなさってください。そのように応えてください。今心はして祈ります。イエス・キリストの心と体を癒されよ。あなたの願い通りにはなりません。1円も来ません。あなたはそのことに関して、認めなさい。そして悔い改めなさい。その時に私が語ることがある。その言葉に従いなさい。その時にあなたは奇跡を見ていくでしょう。あなたの問いてください。壊死した神道をイエス様って目指れ、生き返りなさい。動いてない生体をイエス様って目指る、動き出しなさい。しびれと麻痺をイエス様って目指る、癒されよ。完全に消えてなくなれ。聞こえない耳を聞こえるようになれ。聞こえない周波数、そこに死を触れて聞こえるようにしてください。リンパが傷んでいる方のリンパに触れてください。膝とかかとが痛い方に触れてください。奥歯の痛みを取ってください。奥歯を癒してください。イエス様って癒されよ。心に触れてください。恐れをその人の力出ていけ。全く恐れを締め出す。出ていけ。いろんな理由をつけないで心をニュートラルして聞きなさい。あなたの伝統を取り外して聞きなさい。その時私は語ろう。私の言った通りにしなさい。そうしたらうまく困ると思うけど困りません。むしろそこであなたは神の技を見、そこがあなたにとって最高の神学校になると知られます。知らないで受けている霊的なものを完全に断ち切ってください。宗教の霊、マリアの霊、眠りの霊、その人の力、イエス・キリストって目指る、立て行け。あらばらばら、言葉によくよく気をつけなさい。告白によくよく気をつけなさい。特に台所や事務所で語る言葉によくよく気をつけなさい。その言葉があなたを蝕み、人々を蝕みます。告白を切り替えなさい。その時あなたも人々も祝福されます。驚くほど祝福されます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によっていたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。